それではお祈りします。愛する天の様、今日のメッセージの時はありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が今日もあなたが導いてくださり、豊かに語ってくださいますようにお願いいたします。あなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんおはようございます。今証がですね、語られましたけれど、本当にこの白馬スネルゴイキャンプを通してですね、多くの私たちは恵みと祝福を受けて帰ってきました。でやはりこの去年とは随分違うということをね、このキャンプでも語られてましたけれど、大きくこの流れが変わってきてるんですね。で去年行った時っていうのはまだベンジャミンさんとの関わりがまだできてませんでしたし、あるいは大川先生ね、日本で一番大きなプロテスタントの教会の牧師さんの大川先生との関わりもさらに、この深くなってなかったんですね。そして、日本の個人、児童養護施設のための働きっていうのも、大きく動いてはいませんでした。それから、最近はですね、馬橋の新井先生、との、ね、関わりが開かれてきて、そしてスネルゴイセラペイヤをやってくださってますし、そして聖書神学講座もやってくださってるんですけれど、それも去年の今はなかったんですね。それから、神様はね、ベンジャミンさんを通しての働きと、北欧の宣教団体の関わりが非常に重要だということをね、前もって語ってくださってたんですけれど、その関わりがですね、ECI の関わりが突然開かれたわけですね。確か4月だったと思いますけれど、だから今の時期はそれが全くなかったんです。だから去年のスネルゴイ、キャンプとですね、今年の白馬のスネルゴイキャンプではもう全然流れがこう大きく変わってきてたということをね、ぜひ覚えておいていただきたいんですね。でその中でこのポイントであるベンジャミンさんが来てくださったということにもね、この霊的な大きな意味合いがあります。ですからそれをぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして今回のキャンプにおいても、この時っていうことをね、神様が表してくださってるっていうことを本当に思わされました。で今回は松田教会から5人行けたっていうこともね、非常に大きな恵みですし、そして、その時の時にね行けたっていうのも恵みだと思います。で特にこの時っていうのはね、その1年間で大きく変わってきた、次々とね、新しい歩みがこの1年間で起きてきて、そしてそれを示してくださるかのごとくベンジャミンさんを送ってくださったということもありますし、この白馬キャンプがある時にですね、ローマ法王がちょうど辞めた時だったんですね。28日に退位したわけですね。でローマ法王っていうのは終わりの時に非常に大きな、意味合いを持っている人です。は偽キリストとしてね登場するということを私たちは思ってますし、でそれが後退するっていうのはやはり時を示してますし、またその直前にね、こう隕石とか小惑星がね、地球の近くを通り過ぎてったっていうのもね、これもまた不思議ですよね。黙示録に松明のように燃えるのがね、星が落ちてきたということも書かれてますから、まさにねそれを映像でね見ることもできるような形にね、今神様はなしてくださった。でそれを私たちは見ることができたんですね。で今時が来てるんです。時が来てるんですね。でまさにこの大きなこの転換期であるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、その中でね、神様がこの道路者の立て上げということで今回もキャンプを導いてくださって、そして、今いろいろ証がありましたけれど、やはりそれぞれにね、この神様はいろんな恵みと祝福を与えてくださいました。でこのやはりこの聖霊の、ね、注ぎかけが非常に強いんですね。ですから今回の白馬キャンプでも、先ほど西田さんを通して証の話がありましたけれど、いろんな証が起きたんです。でびっくりしたのはですね、1日目2日目でしたかね、2日目の朝報告があって、 前立腺がんの人がね癒されたっていうね証が入ってきたんですね。だからもうちょっとやそっとの技じゃないですよね。それから写真ニュースも出てましたけど、そのいくつか癒された人が出たっていうこと書いてありましたけど、でもそれだけではありませんよね。実はうちのルツさんもですね、喉が痛くて、その中で白馬の時にこう祈ったわけですね。でこれだったらとてもじゃないけど歌えないっていうことでね、かなり喉を痛めてたみたいですけど、祈ったらそこで癒されて次の日はもう完全に良くなってたんですね。だから、まあ、それは写真ニュースに載ってたのは違う人でしたけど、でも癒しがねもうどんどん起きてたんです。まあ、それをだから後からね報告が来るかどうかで違いますけれど、やはりそのいろんなね神様の技がその中で表されたっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、神様はねその聖霊の注ぎかけ、強い注ぎかけを与えてくださって、そしてまたベンジャミンさんも言ってましたけど、このキャンプが終わってねすぐそれを忘れちゃったらダメですよっていうことをね言っておられたんですね。で受けた恵みをしっかりと握っておかなきゃいけないんです。で多くの方々っていうのはその時はね燃え上がってわーすごいとか言ってね、で神様とか言ってやってるんですけど、突然山から降りて帰ってきたらですね、このどっぷりとこの世の中につたはまってしまって、そして神様から受けた恵みをねすっかりこう忘れてしまうっていうこともよくあるわけです。だからベンジャミンさんもよく覚えて分かってますよね、我々の性質のことをねで、やはりそれをね私たちは受けた恵みをしっかりと持っておくっていうのは重要です。そしてこれは行った人も行かなかった人も、神様はですねこの白馬キャンプを通して、多くの恵みと祝福を受けて、この注いでくださってます。で精霊の、ね強い注ぎかけがありましたし、これは各教会にも、ね、それが与えられてますから、これからさらに大きく進んでいくということをですねぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、これからその働きがどんどんどんどん進んでいく、そして神様がその道路者として立て上げようとしておられる方々を通してもですねどんどんどんどんその技が表されてくるということをねぜひ覚えておいていただきたいと思います。で神様の計画のうちを歩んでいくときに、その働きが大きく進んでいくっていうのを私たちは見るっていうことをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、非常に興味深いのはやはりベンジャミンさんをこの場合に、この国にね、再び送ってくださったっていうのはね、一つの大きな語りかけです。で、ベンジャミンさんは今、アフリカの方にね、すごい重荷を持って、で、この前、ウガンダをね、開いてくださったんですね。で、これから南スーダンとか、あとケニアとかいうことも、ね、言っておられました。だからいずれ、そういったところにも行くと思います。で世界選挙が、ね、ずっと開かれているんですね。でベンジャミンさんというのは多くの関わりを持っておられます。第一ステージにおいても私たちを、ね、ノルウェーに連れてってくださったり、ケニアに連れてってくださったり、もちろんインドありますし、それからそのベンジャミンさんを通してアメリカのエド・デルフさんという牧師に紹介してくださって、そしてそこからまたアルゼンチンの、ね、世界第二の教会に、ね、で奉仕することを導いてくださったり、いろいろな形での関わりが開かれました。でまたそういった、ね、関わりを通してまた神様が、ね、大きなことをなそうとしておられるということを、ね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、本当にこう時が来たということです。そして大きく今までとは違ってきてるということをね、ぜひ覚えておいてください。それで、今日お読みしたところはですね、ヨシュア記です。ヨシュアっていう人はですね、出エジプトの時からモーセに仕えてですね、モーセの従者として歩んできてたわけなんですけれど、このモーセが死んでって書いてありますね。このヨシュア記の最初のところに。死のしもべモーセが死んで後、主はモーセの従者ヌンの子ヨシュアに告げて仰せられた。だからここからですね、新しい歩みが始まったんです。でそれまでモーセがこうイスラエルの民を引っ張ってきたんですけれど、そこでモーセがこの死んで、そしてヨシュアにそれが引き継がれたんですね。 そしてこれからヨシアがやっていかなきゃいけないことっていうのは、すでにモーセの時から神様が与えてくださってた言葉、それの成就を見るために歩んでたわけです。で、神様は何を語ってくださってたかっていうと、このイスラエルに、モーセに約束したように、このイスラエル人に与えたこの地というのがあったわけです。で、それを占領させようということでね。で、モーセ、ヨシアを用いてその占領の働きにこう入っていったということなんですね。だから実はですね、この、ヨシア記っていうのはこの占領の働きがいろいろ書かれてるんですけど、まず最初にもうここに書いてあるように、神様がですね、もう一度このヨシアにこう言ったわけですね。2節3節見ると、私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこのすべての民は立ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。で、あとはどの範囲かということが書いてあるわけですね。で、この足の踏むところどこでもすでにあなた方に与えているって書いてあるんです。この与えているっていうことは、これは言語では完了形で書かれてるんです。だからすでに与えたっていうことを言ってるんです。で、神様はもうすでにヨシアにですね、このこれから入っていくし、ヨルダン川を渡ってカナン地に入っていって、そこはもう私が与えたってこうヨシアにこう言ってるわけなんですね。もう約束してるんです、神様は。しかし神様はヨシアに何を言ってるかっていうと、2回も言ってるんですね。これ6節にもありますよね。5節からね、面白いことが語られてます。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたように、あなたと共にいよう。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。強くあれ、大きくあれ、私が彼に与えると、その先祖たちに誓った地を、あなたはこの民に継がせなければならないからだ。ただ強く大きくあって、私の人のモーセがあなたに命じたすべての律法を守り行え。このように書いてあるんですね。そしてこれを離れて、右にも左にもそれてはならない。それはあなた方行くところどこでも、あなた方が栄えるためであるって書いてあります。で、ヨシュアはね、すでにもう神様から言葉をいただいてたんです。この地はもうあんたにあげるよって。ですけどですね、神様わざわざ強くあれ、大きくあれ。で、今日のところは何て言った、書いてあるかっていうと、私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。だから、神様はですね、もう与えたって約束してるのに、このヨシュアに対してまたこういうことを言ってるっていうことは、やはりこのどういう人でさえあれ、このヨシュアでさえですね、そのもう約束があるんだけど、出ていくときに、踏み出していくときに恐れがあったり、あるいはこの弱くなってしまったり、あるいはおののいてしまったり、惜しくすることができないっていうことを言ってるわけです。ヨシアそのものがやはりそういう人間だったっていうことですよね。で、人間はそういうものだっていうことなんです。だから神様がですね、ヨシアに対しても、この大きな偉大な器に対してでも、強くあれ、大きくあれって言って、そしてこの命じてるわけですね。そして恐れてはならない、おののいてはならないって書いてあるんです。で、この新しい踏み出しをしていくときに、私たちが神様の約束があったとしても、その時にですね、私たちには恐れが来る、あるいはこういうのしたくない、否定的な思いが来たりとか、いろんなことがこう来るわけです。しかしその時に、このヨシアに対しても、神様が言われたのは、強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならないって言ってですね、命じられたんですね。信仰の踏み出しをするときに、そういう思いが来たとしても、神様が共におられるって、この9節に書いてありますよね。あなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にいるからである。つまり神様が約束してくださったんであれば、
もうすでに神様がこの責任を持ってやってくださるんです。しかしその時にですね、非常に重要なのは踏み出していかなきゃいけないということなんです。信仰の歩みをしていかなければいけないということなんです。で、ヨシュアは信仰の踏み出しをしていったんです。で、この聖書を見ていると非常に興味深いですね。で、ヨシアは、そしてこの神様が約束してくださったことをしっかりと握って、どうしていったかというと、信仰の踏み出しをしていったんです。確かに、この、いろいろなそういう思いがあったかもしれません。でも、この信仰の踏み出しをしていったときに、神様が働いたということをね、実際に実感していったんです。このように2節にね、まずこのすべての民は立ってこのヨルダン川を渡りって書いてありますよね。でヨルダン川を渡るときにまず神様はこのヨシアたちに対してすごい奇跡を表してくださったんです。で、踏み出していったんです。ヨシアは神様が与えられた言葉がありました。そしてそれを信じて、そして、行けって言われて、この動き出したんです。踏み出したんです。でその時にこのヨルダン川を渡る時にね、普段はこう水がこう来てるって書いてありますよね。でもですね、この踏み出して、この渡ろうとした時に水がですね、この堰が止められて、そして航海がね、航海の時にイスラエルの民が渡っていったと同じように、この川が止まってですね、そこが渡れるように神様が用意してくださったんですね。この奇跡というのはあんまりその航海の奇跡ほどはね、大きく取り扱われてませんけど、これ自体すごいことですよね。すごい奇跡が起きたんです。水がせき止められて、そして全く来なくなって、イスラエルの民たくさんいたのにそれが自由にこう渡れるようになっちゃったわけです。で、この時奇跡が起きたのはヨシアが踏み出していったからです。神様が言われた約束があって、それに対してヨシアが恐れず、また おののくことなく、そして強くなってですね、踏み出していった時にこの神様が奇跡を表してくださったんです。そしてこれだけではありません。最初にですね、エリコへ行くようにね、示されたわけですね。で、エリコに行った時にそこに何があったかというと、エリコのすごい城壁があったわけです。そして、崩されそうもない城壁があったわけですね。で、もちろん偵察には行きましたけど、しかし、そこへもですね、このヨシアはこの占領するためにそれを潰さなきゃいけなかったわけです。それに対して勝利を取らなきゃいけなかったんです。そして非常に、この立派な城壁があってですね、それは簡単には潰せるような城壁ではなかったんです。しかしですね、この時神様がまたヨシアに対して不思議なことをなされました。で、神様がやり方を教えてくださったんです。まずその城壁の周りをね、最初の1日目に1回回りなさい。で、2日目にまた同じように1回回りなさい。そして、3日目にもまた1回回りなさい。4日目もまた1回回りなさい。5回目もまた1回回りなさい。で、6回も1回回りなさい。で、普通で考えたら一体これ何をしてるんだと思うわけですよね。これからそこを潰さなきゃいけないのに、ただ回ってるだけですよ。一日一日、今日も明日もまた次の日も。でも神様に言われた通りにやってるんです、ヨシアは。これヨシア記のね、6章に書かれてますよね。そして、町の主を一度、まあ、6日そのようにせよって言われた通りにこうしたわけです。そしてですね、7日目は今度はですね、神様がどうせよって言ったかっていうと、7人の祭司たちが7つのお羊の角笛を持って箱の前を行き、7日目には、 7度町を回り、祭司たちは角笛を吹き鳴らさなければならないって言って、今度はですね7日目になってそこを7回回ることになったんです。そして祭司が、ね、ラッパを持ってね、で角笛を持ってです。で普通はですね戦いだっていうと軍隊の人たちがこう動き出すんです。軍隊のいわゆる強い武士じゃなくて、向こうは武士って何て言うんですかね、勇士強い戦闘隊の人たちがいろいろ見たりですね、なんかしたりするわけですね。ところが神様が言われたのは、その祭司を今度7回回らせなさいってこう言われたわけですね。そしてヨシアは神様が指示された通りにそのようにしたんです。そして7周回るときにもですね、面白いこと言ってますよね。この16章の10節にはですね、時の声を上げようと言って叫ばせるまでね、あなた方は叫んではならない、あなた方の声を聞かせてはいけない、また口から言葉を出してはいけない。だから口から、ね、言葉を出しちゃいけないって言ってるわけです。この回るときにですよ。で回るときね、早くこれ壊れないかなとか、なんかみんな普通言いたくなりますよね。一体なんでこう回ってるんだろうとかね。でもですね、神様が言われたのは声を出さすな。そしてみんな忠実にそれに従って7回回ったんです。そして、この声を時の声を上げようって言ったときに、みんなで時の声を上げたんです。そしてその時にこの城壁があっという間にこの崩れ落ちたんです。攻略不可能かと思われてたような城壁が一気に崩れ落ちてですね、そしてこの再びまた奇跡が起きたんです。だからこのヨシアがですね、時が来た時に、この神様が言われた約束があったわけです。そして約束に対して信仰の踏み出しをしていったんです。そして踏み出すときに一つ一つ神様に聞いていって、それに従っていったんです。でそのときに次々とこのヨシアは奇跡を見ていったんです。川がせき止められ、またこの大きな城壁がですね、あっという間にこう崩れ去ったんです。すごい奇跡が表されたんですね。で今私たちの状況にも当てはまるんです。非常に興味深いと思いませんか。私たちはすでにリバイバルという約束を神様に与えてもらっているんです。リバイバルという約束が与えられているんです。でもすでてリバイバル始まったってね、勝利の宣言も何度もしてますよね。でもリバイバルの約束が与えられているんです。そして、この今時が来たということを言われているわけです。で第2章に入ったって言われているんです。で第1章は、序章みたいなもんだということをね、言われてますけど、第2章が本格的な歩みだってこう主は言われてるんです。でそこの時が来て、で今この白馬での、ね、メッセージでも次々とこう信仰の歩みをせよっていうことをね語られてましたよね。でそれを知らなかったベンジャミンさんでさえ信仰の踏み出しっていうことをね言っておられましたよね。だからその辺神様がね、やはり送ってくださった器ですね。で信仰の踏み出しをしていくんです。でその時にこの神様が働いてくださる、神様が奇跡を表してくださるっていうことをですね、ぜひ覚えておいていただきたいんですね。でこれはヨシアに限ったことではなくて、この神様の原則です。この神様がこの約束を与えてくださってて、そして私たちがその約束を握り、そして信仰の踏み出しをする、そして神様が言われたことを一つ一つやっていく、その時にこの神の奇跡、神の技を私たちは見ていくことができるんです。で、やらなかったら何も起こりませんよね。やったんです。ヨシアにおいても踏み出したんです。で踏み出した時にこの神の技が表されてきたということをね、覚えてください。そして私たちはその約束されたことに関して、 しっかりと握り、そして言われたことは一つ一つやっていくんです。でこの教会でもやりだしたら神様がなしてくださった技があります。この第二ステージに入ってまずねホームページをちゃんともっとしっかりやりなさいっていうことを言われましたよね。で、一つ一つやりだしたわけです。で、YouTube にもね、載せましょうっつって YouTube にも載せることになったんです。でその時どうなったかっていうと大きく変わってきましたよね。ホームページもまた中にいろいろ変えてきました。そしたら、ね、正解に新しい人が来て礼拝にも新しい人が来た。そして、その後にねまた中村兄弟が来てそして、イエス様を受け入れてそしてまた洗礼まで受けましたよね。奇跡が次々起こってきた。でこれ普通のことじゃないんですよ。中村兄弟がね来た時にそんなにたくさん来るのはめったにないんですかとか言って聞いてましたけど、日本の教会ではあんまりないのです、そういうことっていうのは。でもですね、神様はそれを打ち破るためにそういったことをなしてくださって、今はその奇跡が起き始めてるんです。でこの一つ一つやっていく時にそれが出てくるんです。で神様がですね言われたことを私たちが本当にやっていくかどうかっていうのは非常に重要なポイントになってきます。そして神様はですね、それだけすごいことをやってくださってるんだけど、みんなそれに気づいてないんです。なんかごく当たり前のようにねそれを思っておられるみたいですけど、これって奇跡なんですよ。すごい神様の技なんです。この日本の霊的な重い状況の中で、新しい人をこの礼拝に送ったり聖会に来させてくださったり、また救いまで表し、洗礼まで受けるっていうのは、これは本当に奇跡なんです。それが起きてきてるんです。なぜなら時だからです。そして踏み出してってるからです。そしてもう一つ重要なのは、この神様は教会を通してその技をなそうとしておられるということです。で個人プレーではありません。で教会を通してその技をなしてくださるんです。そして神様は一人一人がこの聖書によれば、このキリストの体である教会の一つの器官だということを言っておられます。だ皆さん一人一人がこの体の一部の器官なんです。そしてその一つ一つの器官に神様は、素晴らしい計画を持っておられるんです。ただ一人計画のない方はおられません。今この教会に今ここにおられる方一人一人がですね、実は神様の素晴らしい計画のうちを、歩むように導かれてるんです。でそれを一つ一つ聞いてやっていくときに、教会を通しての働きですから、神様がそれを成してくださるんです。だから恐れることはないのです。やれって言われたことはやっていくのです。踏み出していくんです。そしてその時にこの神様がいろんな形でこの働いてくださるということをですね、覚えておいていただきたいんですね。でこの教会の恵みっていうのがいかに大きいかということをぜひ捉えておいていただきたいと思います。そして教会を通して神様の働きをしていく時に神様の技を表してくださる。でこれはですね、私は私の道で行く、教会は教会でやってっていう、これはですね聖書的じゃないんです。で多くの教会ではそういう教会の重要性を捉えてませんけれど、私たちの教会には神様がそのいかに教会が重要かということを賜物のことを通しても語ってくださってます。で私たちはその教会の体の一部ですから、器官の一部ですから、キリストの体の一部の中で働くことができるんです。だから言われたことをやっていくときにすごい技を私たちは見ていくことができるんです。人間的にはできないこと、人間的には不可能と思われること、あるいは、絶対にそういうこと自分ではできないと思うこと、それがですね、 この教会を通して教会の恵みの中でやっていくときに次々開かれたり次々と技が表されてくるんです。今回の白馬キャンプでですね、映像祭が行われました。でこれは3回目だったんです。で3回目で、2回目もそうだったんですけど、だんだんレベルが引き上げられてきてるんです、映像ので。1回目と比べたらもう全然格段の差ですよね。皆さん見た方もおられると思います。もう全然違うんです。なぜか大きなポイントがあります。それはやってったからなんです。教会の中で自分は最初にやったことなかった人がみんなやってるんです。まあ一部はいたかもしれません。でも やれって言われてそれをやりだした時にその賜物が開かれてきたんです。神の手がそこにあったんです。そして神様が助けてくださったんです。そして、今までできなかったようなことができるようになっていったんです。そしてその踏み出していった人たちがその素晴らしいものを作れるようになっていったんです。だから踏み出さなかったら何にも起こりません。どんなに才能があったとしても。でこの踏み出すっていうことは非常に重要なことなんです。でこの教会の中でも一人一人に与えられている事柄、これを一つ一つやっていくっていうのはですね、大きなこの神の技を見る大きなポイントになっていくんです。で賛美においてもそうですよね、一番最初に賛美隊を立てようって語られて、そしてまた路地裏なんか行く時においてもですね、最初賛美隊つってもほとんどなかったわけです。でみんな下手だったんです。でもやり始めた時に忠実にやってった人たちはちゃんと立てられてったんです。そして、CD まで出して、そして、一般でもこう売れるように、ね、なってきてるわけです。そして、臨在ある賛美もできるようになってきて大きく変わってきたんです。でも最初どうだったんですか。白馬で1位を取ってるギフツ、その最初といえば惨憺たるもんだったということをね、みんなは言ってますよね。そうなんです。でもどんなに、このそれが下手だったろうとですね、その神様が言われてそれをやり始めてったら神の手がそこにあるんです。自分たちが下手かどうかじゃなくて神がそれを成してくださるんです。もちろん私たちはそのために信仰の踏み出しをしていかなければなりません。だからギフツやなんかでもね、まずこの神様により頼んで祈ることから始めました。そして訓練が始まっていったんです。そしたら訓練している中でどんどんどんどんこう引き上げられていったんです。やり始めるっていうのは重要なんです。だから本当にね、この主の手があるかどうかっていうのは違いますよね。であとね、中村兄弟がベースを買ってきて弾き始めましたけれど、私もびっくりするんですね。この前2回目だったのにもう一応ちょこんとね弾けるようになっちゃってで、いや別に彼はね褒めるわけではありませんけれど、でもそこに死の手があるなってことを感じるんです。だって普通2回目でね買ってきて2回目であんな風に弾けないですよ。でも信仰を持ってね、この働きをしたいと思って、そして、お金まで使ってですね、弾いたこともない。私は最初ギターとかなんかね前弾いたことあるのかと思ってたんですね。でも聞いたら、ね、それまで何もやったことない。でもそれだけね自分で投資して、そして神様のためだということでやり始めたわけですよ。そしたらもう2回目であそこまでなっちゃうわけですね。神の手があるからです。やらないと何にも引き上げられないんです。で神様はこの終わりの時に今一人一人を通してそういう技をねなそうとしておられるんです。だからその時に私たちが本当に神様が言われていること、約束、もうリバイバルはもう教会全体に与えられてますから、皆さんその中に入ってるんです。そしてやるんです。言われていることをやっていくんです。でその時に神様の技を私たちは見ていくことができるっていうことをですね、ぜひ覚えておいていただきたいんですね。で、神様の働きをする人っていうのが最善の人生を歩んでいくことができるんです。 これはパウロ・アキモド牧師も白馬キャンプで言ってました。で、この神の働きを、神の仕事をする人、これがですね、人生において最高の祝福を受けていくことができる、最高の価値ある人生を歩んでいくことができるってことをね、言われてました。本当にそうです。なぜなら永遠に価値があるものを私たちはやっていくからです。確かに私がですね、仕事してるときに開発してます、あるもの、いろいろなものを開発してましたから、開発してるときは楽しいんです。これが世の中に出たらいいなとか思いながらですね。で、デジタルカメラやってる時も、私がやってるデジタルカメラは世界で最初の民生用のデジタルカメラだったわけです。で、コダックでやってて、アップルを通して売り出してたんです。だからこれはね、すごい画期的なことだったわけですね。で、いざ出してみたら、そのやってた ね情熱は燃えて出したわけですよね。でもそれがね、1年も経たずにもう古いものとなってしまうんです、技術の革新によってね。そうすると一体こうやってたものは何だったんだろうっていうことでね、虚しさを覚えるんです。で、すごいアンプ作ってた時もありました。あるいはテレビ作ってた時もありました。開発してた時もありました。特許出して、いい特許を取れた時もありました。しかし後で見ると長持ちしないんです。必ずどこかでこうなってしまうんです。その時は最高にいいかと思ったとしても価値はないんです。永遠の価値は。でも神様の働きをしていくのは、神様はね、働き、この天においても素晴らしいこの報いがあるっていうことを言っておられます。で、裁きはこの神の働きにあるっていうことを言っておられますから、神の働きをしていくときに素晴らしい恵みを私たちはしていくことができるんです。で、今神様はこのリバイバル、これを約束の言葉を与えてくださり、そして、踏み出せ踏み出せ踏み出せってこう言ってるんです。だから今語られていることを踏み出していく。で、それを通して神様がですね、技を表してくださるっていうことをですね、覚えておいていただきたいと思います。で、一人一人、皆さん一人一人が神様の素晴らしい計画があるっていうことを覚えてください。やらなければその素晴らしい計画が出てこないんです。でもやれば、自分がどうであろうと神の手がそこにありますから、いろんなことが起きてくるんです。で、その素晴らしい神様をですね、見ていきてみましょう。で、このヨシュアでさえ神様は恐れるな、この強くあれ、大しくあれ、恐れるな、おののいてはならない。だからヨシュアでさえそういう気持ちあったんでしょう。でも神様が共におられるって書いてあります。まさにそうなんです。神のことをやっていくときに神様が共にいてくださるんです。神様が言われたことは神様が責任を取ってやってくださるんです。で、神の技を私たちは見ていくことができるんです。で、これからですね、本当にこの重要な時になってきます。さらにですね、神の言葉を信じて、そして踏み出していきたいと思います。お祈りします。愛する天様、あなたの恵みを感謝いたします。あなたが大いなる方であられ、またこの時のことを教えてくださり、また信仰の踏み出しということを語ってくださったことをありがとうございます。そしてあなたがその中で働いてくださることを感謝いたします。どうぞ私たちにさらに力を与え、あなたの栄光を見ていくことができる、どうぞ助け導いてください。もう一度このさらにこの神の言葉、これをさらに受けていきなさいと教えられます。この私の言葉には力があり、またそれを通して確かに技は表されると教えられます。では癒しの祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれない場合があります。ですから最初にですね、全員で悔い改めの時をお持ちしたいと思います。愛する天様、あなたの豊かな恵みと祝福をありがとうございます。あなたご臨在をありがとうございます。 あなたが癒し主であられ、また今日も働いてくださいますからありがとうございます。同時に豊かな恵みと祝福を注ぎ、あなたの癒しの御業を表してください。イエス・キリストの皆によって、この病の霊を一人一人から断ち切る。イエス・キリストの皆によって、一人一人の精神と肉体に、イエス・キリストによって命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。アルベルスペンデルスペスペ。この中にこの背中、肩が凝っている方がおります。そこに今、死が触れております。その癒しを感謝して受け取ってください。また疲れが来てて、なんかこう頭がぼーっとしている方がおります。そこに死が触れております。その疲れが取られました。それを受け取ってください。また胃の調子が悪い方がおられます。その癒しを受け取ってください。そこに今足が触れております。また頭痛がしておられる方がおられます。その頭痛、頭に今足が触れております。その癒しを受け取ってください。イエス・キリストの皆によって一人一人の肉体と精神に癒しを、イエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ願う方は主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アメン。